こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。小林武彦による本社は、老化や寿命を個人の悲劇や哲学的な問題としてだけでなく、進化生物学の枠組みから捉え直す一般向け科学書である中心に置かれる問いは、なぜ生物は死ぬのかであり、著者は死を生命の失敗や単なる資源不足の結果として説明しない、環境変化に対応するための進化、すなわち変化と選択の連鎖において世代交代と多様性が果たす役割をたどり、死が生命の連続に関わる仕組みを示す。内容は生命の誕生絶滅、生物ごとの死に方、人の老化と寿命へと段階的に進む。ゲノム再生を専門とする研究者が専門用語を必要以上に前面へ出さず、死生観に接続する形で生物学の基礎を解説している点に特色がある。新書大賞2022で第2位となった作品でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、死を進化の失敗ではなく変化と選択の条件として捉える本書の骨格は、進化を変化と選択の組み合わせとして考える点にある。生物の遺伝的な変化は未来の環境にどの個体が有利かをあらかじめ知った上で起こるわけではない。多様な性質を持つ個体や世代が生じ、その時点の環境で生存と繁殖に有利なものが残る。環境が変わり続ける以上、同じ個体や同じ設計を永久に保存するだけでは種が存続する保証にはならない。本書はこの論理から死を古い個体が退き、新しい変化が試されるための条件として位置づける。これは個々の死が目的を持って起こるという単純な意味ではなく、死ぬ性質を含む生命の系統が長い進化の過程で存続してきたという見方である。個体の長寿と種の継続を同一視しないことが重要になる。死をめぐる感情的な問いに対し、進化が扱う単位と時間尺度を導入することで、別の説明の座標軸を与えている。次に、多様性の維持が世代交代と死を必要にするという論理。死の理由として個体数の増えすぎや食料不足を思い浮かべやすいが、本書はそれを十分な説明とは見なさない。資源制約は確かに生存競争を生むものの、死の生物学的意義を考える鍵は、多様性を生み維持することにあると論じる。変化しやすい世界で種が生き延びるには、単一の完成形を長く温存するよりも、異なる性質を持つ次世代が継続的に現れることが有利になる。そこで個体の誕生と消滅、遺伝情報の継承と変化が連結する。本書の主張は、死を個体の視点だけで評価すると損失に見える一方、世代をまたぐ生命の視点では新しい可能性を生む循環の一部になるという点にある。ただし多様性のために各個体が意図的に死ぬわけではない。進化には意図も計画もない。この区別を保つことで著者は目的論に陥らず、個体の有限性と種根の適応可能性との関係を説明する。死を生命の連続を支える条件として再配置する議論である。さらに、サンオーバーが示す生命と死の連続したリサイクル。本書は死を個体の最終段階だけに限定せず、生命の内部で絶えず起こる作り替えとしても扱う。細胞や分子の水準では作られたものが分解され、その材料を用いて新しいものが作られるターンオーバーが進行している。切り台が一定の形を保ちつつも固定物ではないことは、生命が維持とは更新の連続であることを意味する。この視点では、分解や消失は単なる破壊ではなく、再生と調整の前提になる。個体の死もまた、より大きな生態系や世代の循環の中で物質と生命の流れに組み込まれる。本書は微小な更新から個体の寿命までを連続的に見ることで、生と死を完全に対立する概念として扱わない。もちろん、細胞の入れ替わりと個体死は同じ現象ではなく、後者には不可逆性や社会的意味が伴う。それでも、生命が作っては分解し、作り変える過程によって成り立つという理解は、死を生命の外部にある例外として考える見方を修正する。そして、人の長寿化と最大寿命を進化の時間差から考える。人は医療、衛生、栄養、生活環境の改善によって平均寿命を大きく伸ばしてきた。本書はこの近代的な長寿化と、生物として進化の過程で形成されたの仕組みとの間にある時間差へ注目する。著者は、眼科を抑える細胞の仕組みなどを手がかりに、人の艦隊が想定してきた生存期間と現代社会で実現する長寿とのズレを論じる。そこで示される55歳という進化上の想定年齢や115歳前後という最大寿命の議論は、寿命を固定的な運命として断言するためのものではない。わしろ、進化が最適化してきた条件と文明が急速に変えた生存条件が一致しないことを考える材料である。過去の人類では幼少期の死亡率も高く、平均寿命は現代とは大きく異なった。平均寿命、健康寿命、個人が到達できる最大寿命を混同しない視点も必要になる。本書は老化を自然だから受け入れるべきだと結論付けるのではなく、老化研究や医療を考える前提として、 進化的制約を理解するよう促す。最後に死への恐怖を生物学の説明と人間の意味付けに分けて考える。生物学はなぜ死ぬ性質を持つ生命が進化し得たかを説明できても、個人が死をどう受け止めるべきかという問いに唯一の答えを与えるものではない。本書の価値はこの限界を含め、死の問題に生物学的な見取り図を持ち込むことにある。人間は自分の将来を予測し、他者の死を想像し、喪失に意味を与える。そのため死は他の生物にとっての生存上の危険とは異なる強い恐怖や悲しみを伴う主題になる。本書はこの人間的な感情を否定せず、感情論だけでは見えにくい生命の長期的な仕組みを補助線として示す。生物の死には進化上の説明があるという理解は死を美化したり、老化や病気への対策を無意味にしたりするものではない。むしろ生き延びたいという欲求、医療によって苦痛を減らす努力、次世代へ環境を引き継ぐ責任を区別して考える契機になる。科学的説明と人生の意味付けを混同しないことが、死生観を扱う一般向け生物学としての本書の重要な姿勢である。結論として、本書は、死への不安をただ慰める本ではなく、生命の有限性を進化、生態、院大の更新という複数の尺度から理解したい読者に向く、生物学を久しぶりに学び直したい人、老化や寿命の話題に関心がある人、身近な喪失をきっかけに死という現象を感情以外の角度から考えたい人にも読みやすい。専門的な研究書ではないため、老化の分子機構や進化理論の厳密な論争を深く追いたい読者には入門として位置づけるのが適切である。一方、生命の誕生から絶滅個体し、人の長寿化までを一つの問いで接続する構成は、この新書の明確な長所である。類書には寿命延長の方法、死の哲学、あるいは進化の概説に焦点を絞るものが多い。本書は、死を避けるべき出来事としてのみ扱わず、多様性と世代交代を可能にする進化上の条件として説明する点で異なる。死を肯定するためではなく、生きている幹体と種の継続がどのような循環に支えられているかを理解するための、平明で射程の広い生物学入門である。ご支援いただける場合は、小林武彦、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。